強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオにファッションモデルの海老原由美さんにそっくりの税理士の脇田美希先生にお越しいただいております。脇田先生、今週からよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
海老原さんってい
や違うから
双子なんですよね。
あ、海老ちゃんはね、双子らしいですね。
実は三つ子で一番下の妹さんが脇田先生じゃないかって
年も違う。
あ、そうか。
顔も違う。お姉さんですね、かなり私が。
そんなことないと思うんですけど。でも税理士会のエビちゃんと言われて、はい、かなり有名なので。
もうすいません、本当に。
で、うん、プロフィールをご紹介したいと思います。
はい、
脇田先生は1976年東京生まれ、お茶の水女子大学理学部理学科卒業、理系助ですよね。で、システム情報会社にご就職の後、システムエンジニアとしてご勤務され、結婚を機に退職されました。元来キャリア志向は強くなく、専業主婦のままのつもりでいらっしゃいましたけれども、育児に追われる日々の中、育児以外のことも選ぶべきことを見つけたい、社会に貢献できることがしたいと一念発起し、税理士を目指すことにされました。そして2010年個人税理士事務所に就職され、2012年税理士法人へ転職。税理士法人では毎月顧問先を訪問し、会計税務の監査をして、節税や資金調達をはじめとしたさまざまな経営相談に乗り、各社の成長支援に寄与されました。また基調代行申告書作成のほか、顧問先とともに経営計画を作成し、融資に関するご支援も多数手掛けておられます。ということで、今週から税理士としてのいろいろなご助言をいただきたいんですけれども、まず1回目として、上手な納税の仕方といいますか、節税ですねについて、こういうものがあるんですよってことをちょっとお教えいただければと思います。
はい、まあ、上手に税金を節約する方法っていうのなんですけれども、まあ、まずは税金を節約するってことは黒字になって儲けが出るっていうのが前提なので、まあ、儲けが出た場合ですねっていうので、いくつか考えてはみました。よくあるというか方法としては、倒産防止共済っていう国の制度がありまして、それは費用ではなくて、なんか積み立てる母外資産っていうんですかね、積み立てなんですけれども、経費のように、まあ、税金の計算上経費のようになるので、その分、まあ、節税になるよっていう方法があります。で、それが例えば年度末とか事業年度末ですねに、こう、あ、利益でそうだなっていう時に1年分前払いとかすると、まあ、最高で240万円その年の経費にすることができるので、そういった方法があります。あとは、まあ、ちょっと最近またいろいろあってですね、生命保険も損金にならない部分のものが増えてきてはしまったんですけれども、まあ、商品によって保険一部経費になるものがあったりして、それありきではないですけど、やっぱり社長さんとか事業主さんの万一の時のためもの安心も保障しつつ、まあ、上手に使えばっていうのはありました。あります。倒産防止共済、最初に言ったのとちょっと似てるというか、そういう小規模企業共済っていうのもありまして、これは中小企業の社長さんとか個人事業主さんが入ることができるものです。ただどれもお金はとりあえず出ていきますので、後で帰ってきたりとかはあるんですけど、解約すれば帰ってきたりとかはあるんですけれども、まあ、基本的には決めたら、まあ毎年とか、まあ、変更すれば変更できるけれども、一応出ていくものになるので、今年ちょっと利益が出たからバッとかすぐには考えないですかね。私の場合はそのお客様が今後も毎年、まあ、継続してこういう利益が出そうであれば、上手にそういう方法を使って経費化して、あ、なんていうのかな、税金を節約しながらお金を貯めていくっていう方法をお勧めしたりはしています。ただですね、特に税理士さんつけてって毎月とか訪問されてる方とかであれば問題ないんですけど、根本的にやっぱり自分が今どれだけ利益が出てるのかっていうのを把握するっていうのが、まあ、大事なのかなと思うので、やっぱり月々の損益を把握することっていうのが結果的にやっぱ節税につながるかなと思うんですよね。なんか最後に、あ、こんなに利益出てたとか言っても、ちょっとその時になって急にできる、まあ、保険とかもちょっといきなりもう今日明日で入ったりできる るものでもないので、そういうのがあるから、やっぱりちょっと何ヶ月か前とか、まあ、できれば毎月毎月把握するっていうのが当たり前なんですけど、大事だなと思って、そうすればなんか一応やっぱりなんか対策はそれなりにある。まあもちろんすごい儲かってれば税金払わないってことはないんですけど、まあ、適正な役員報酬がこう決めるとか、従業員に賞与を出すとか、やる気を 出してもらうため、賞与であれば、まあ、いい時はたくさん払ってあげて、まあ、そうじゃない時はそんなに払わなくてもいいと思うのでとか、あと個人事業主であれば、まあそうですね、青色専従者って言っても働いてない配偶者の方がいたら、まあ、あの他で働いてない方いたら、まあ、その方に仕事入っていただくとか、そうですね、あとは個人事業主でやっぱすごい儲けが出てきてる方とかもお客様でもいるんですけど、そういう方とかだとやっぱ法人なりのお話をしたりとか、あと消費税が今度10月から 10% になりますけど、消費税の課税事業者であればいろいろ選択があって、それによってすごく納税額変わってきたりしますので、そこを把握したりするためにもやっぱり決算の時にわーとかじゃなくて、はい、日々日々のこう把握が必要だなって思います。
はい、お腹いっぱいになりました
どこで止めてみたの
でもこういう話聞くと、はい、やっぱり税理士の方に普段から相談しないといけないなと
か、はい、そうですねあのね、やっぱり利益が、まあ、出てない時から本当は税理士さんってつけた方がいいんじゃないかとは思いますけど、まあ、でも正直個人事業主とかであんまり儲けとか出てなかったら、まあ、自分でやる方もいるですけどね、まあ、税理士代もバカにならないので、でもなんかいつでも気軽に相談できるそういう人がいるっていうのは長い目で見た時損とかしないんじゃないかなと思いますけど ね。
私が昔銀行で働いた時に担当してた会社の方なんですけど、うんうん、利益が出たんですよ。そしてじゃあ従業員の方の頑張りに報いたいと思って社長が旅行に行ったんですね、
はい、
でその後税務署さんから調査が入ったんですけど、その旅行が決算期を過ぎてからの旅行だったんで、
あー、じゃあお金だけ払ってあ旅行行ったのは次の期だったんですね。
だから、はい、その社長さんの考え方は、うん、僕は人情としては正しいんだけど、決算期過ぎる前にねぎらおうとしてれば、うん、ちゃんとその期の経費になった
そうですね
っていうのがあったんで、はい、脇田先生の話聞いて、はい、前もって儲かってるかどうか調べておいた方がいいですよっていうのは本当だな
と、うん、そうですよね。銀行の方はでも過ぎてからやっぱ決算書見る感じですか、ね、
っていうよりは過ぎないと出してもらえない。
そうですよね、決算書はね。そうですよね。
あとは決算整理がかなりやってないっていうか、ほぼやらないですからね、中小企業ね。決算整理ですね、例えば減価償却もそうだし、
決算整理ではしますよ ね。
しますけど、うん、決算整理仕分けができる前はもうあんまり参考にならないっていうか、うん、
そっか。でも税理士さんつけてれば一応概算は私とかはつけてますよね、はい、うん、減価償却費も月々大体このくらいって、まあでもそうですね、決算整理入れてみてある程度は動きますよね。確かに。
あとはやっぱり資産表と決算書のやっぱり大きな違いは、交際費とか社長が使ってる部分がやはり社長は経費だと思ってたのが、税理士さんからしたら経費じゃないって言われちゃうとか、それでだいぶ変わっちゃったりするので、
それは決算の時に税理士さんを見るってことですか。ああ、なるほど。
なかなか資産表通りに決算が進むって会社が少ないなと思ってますね。
なるほど。資産表があるってことは、でもじゃあどなたか経理とか誰かが入力されてるってことですよね。
資産表があるだけすごく助かるんですけど、
はい、
なかなか資産表通りに決算がそのまま、まあ、あの 100% その通りいくとは限らないと思うんですけど、はい、やはり決算整理がないと本当のその会社の業績って分かんないなって感じですね。
在庫とかあったり
する会社だと本当にね、それもありますもんね。
それあまりなかなか毎月毎月それやってなかったりするから、ね、そうですよね。そこで結構違ったりすることありますよね。
ただ節税って言いますか、
はい、
儲かってるのに、さっきの私の言った例じゃないですけどね、はい、従業者の方に報いたいのに気が過ぎちゃうとか、そういうのだと本当もったいないから、やっぱりどういうふうに経費を使うかっていう前に、日頃から管理してないときちんとした節税って言いますかね、はい、それができないなっていうのはよくわかりました。
そうですね、ね、従業員さんだと本当だったら、だからあの賞与とかだったらみんなに同じようにこうでちゃんと伝えとくで、1ヶ月以内に払えば経費になるので、その月に払わなくても だから旅行じゃなくて商品でもよかったかも
しれないですね。そうですよね。確か払うって宣言して1ヶ月に払えばいいんですよね。
はい、でも逆に多分その旅行の時は多分払ったけどですよね。多分ね、払ったから安心してたんでしょうね、社長さんはね。ただまあ本当にだから、まあ、奇抜な方法っていうのはないと思っていて、まあ、当たり前の対策かなと思うんですけど、節税ありきでやっていくと、そう、うまくいかないことがあるんですよね。今年儲かったからってとりあえず例えばいい車をバンって買って、で車ってでもなんだかんだ言っても期末に買うと12分の1しか経費にならないので、減価償却費のうち、それでも、まあ、いい車は残るかもしれないですけど、とりあえず結構キャッシュは出てしまうので、なんか意外とちょっと苦しくなったりとか。
そうですね、
はい、
そうですね。なんかどういう方法があるかっていうよりは、きちんと儲かってる金額がどれくらいか分かってる方法が、
分かって納税資金を準備しておく方が、そうっていうのはありますよね。まあみすみす払いたくないっていうのは、まあ、お気持ちは分かるんですけど、下手に違うものを買って必要ならいいんですけど、必要ないのに、まあ、買い替えたりとか車とやると本当に余裕があればいいんですけど、うん、ちょっと苦しくなったりとかっていうのは見たことありますね。
はい、わかりました。ということで、はい、時間になりましたので、はい、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。
はい、
牧田先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。